法治流2022年4月号ナンバー1246をお届けします。桜も見頃を迎え、頑張ってコロナに対して自粛していた人々に心の安らぎを届けてくれています。おかわりございませんか。表紙の説明をいたします。桜の花も咲き揃い、春の訪れに心躍る。写真は春の訪れを感じ、桜を楽しめる季節になりました。知立中学校北側にある桜並木です。中学生の登校下校を見守っています。なお写真は昨年のものです。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ、令和4年度施政方針、令和4年度当初予算主要事業、史跡八橋柿椿祭りフォトコンテスト、令和4年度障害学習講座、令和4年度西岡文化センター教養講座、以上です。
4月の行事予定、今月のイベントや祝日をご紹介。3日日曜日、消防団入隊団式、知立市中央公民館。6日水曜日、小学校入学式、市内各小学校。7日木曜日、中学校入学式、市内各中学校。21日木曜日、弘法三命日、旧暦3月21日、弘法通り交通規制。22日金曜日から5月17日、史跡八橋柿椿祭り。二十九日金曜日祝日、昭和の日。以上、四月の行事予定でした。
令和五年、知立市二十歳の集い、旧成人式実行委員募集。令和五年一月八日日曜日に開催する二十歳の集いの実行委員を募集します。対象、平成十四年四月二日から平成15年4月1日生まれの人、中学校を平成29年度卒、小学校を平成26年度卒で、知立市二十歳の集い式典に参加でき、かつ自主企画事業の企画運営に参加できる人。実行委員会は月1回程度開催します。申し込みお問い合わせは、4月1日金曜日から26日火曜日までに、中央公民館電話 83-1165 へお願いします。
写真で振り返る知立市の1ヶ月、フォーカスオン知立。2月3日、日本サッカー協会100周年表彰、功労表彰受賞報告。表彰を受けられた広瀬忠弘さんが受賞報告にお越しくださいました。広瀬さんは多年、審判の指導や育成をはじめとして、日本サッカー協会に貢献され、この功績により、功労表彰を受賞されました。2月4日、第21回中部の未来創造大賞優秀賞、受賞報告。優秀賞を受賞された防災ママ柿椿を代表して、高木和恵さんが受賞報告にお越しくださいました。中部の未来創造大賞は、地域づくりのための活動を表彰し、新しい時代にふさわしい 中部の発展と啓発を促進しようとするものです。2月13日、 SDGs 時代の新しい街づくり、さかなくんと一緒に SDGs を考えよう。知立市は令和3年度 SDGs 未来都市に選定されました。 SDGs を普及啓発していくため、テレビでもおなじみの東京海洋大学名誉博士のさかなくんを講師とした SDGs シンポジウムが開催されました。3月7日、知立東小学校の校外学習、東小学校の4年生が明治用水についての校外学習に参加しました。明治用水の説明を受けた後、地元ボランティアのせせらぎ会の皆さんと花を植えたりして明治用水に親しむことができました。以上、包括音知立でした。
統計情報、3月1日現在の総人口71,870人、うち男性37,899人、女性33,971人、総世帯数32,577世帯、前の月に比べ93世帯の減少。2月の交通事故数、人身事故件数13件、1月からの累計28件、死亡者0件、1月からの累計0件、重症者0件、1月からの累計0件、軽症者13件、1月からの累計31件、物損事故件数137件、1月からの累計318件。2月の刑法犯総数37件、1月からの累計95件、窃盗犯16件、1月からの累計52件、そのうち侵入盗1件、1月からの累計2件、乗り物盗7件、1月からの累計23件、その他8件、1月からの累計27件。2月の火災救急、火災1件、1月からの累計1件、救急221件、1月からの累計481件。以上、統計情報でした。
新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。3回目接種について、接種券発送スケジュールについて、令和3年10月1日以降に2回目接種を終えた人の接種券発送スケジュールは次の通りです。なお、9月30日までに2回目を接種した人はすでに発送済みです。対象の人でお手元に接種券が届いていない場合は、知立市新型コロナワクチン接種専用コールセンターへご連絡ください。2回目接種完了月、接種券発送日の順でお知らせします。令和3年10月1日から8日の人は、4月7日木曜日発送、10月9日から16日の人は、4月15日金曜日発送、10月17日から23日の人は、4月22日金曜日発送、10月24日から28日の人は、4月27日水曜日発送、10月29日から31日の人は、5月2日月曜日に発送。接種券が届き次第予約開始できます。なお、配送の関係上、到着までに2営業日程度がかかる場合があります。市内医療機関の予約枠拡大について、 市内医療機関では現在予約枠を拡大しています。接種を希望する人はお早めにご予約ください。市内医療機関でのファイザー社製ワクチンおよび武田モデルナ社製ワクチンの接種日程のご都合が合わない人は、県の大規模集団接種会場、使用するワクチン、武田モデルナ社製をご利用ください。なお、ファイザー社と武田モデルナ社のワクチンの1回目2回目接種の効果を約半年間比較した観察研究では、武田モデルナ社のワクチンの方が、感染予防、発症予防、重症化予防の効果が3月17日木曜時点の情報では優位に高かったと報告されております。厚生労働省リーフレット追加3回目接種に使用するワクチンについてのお知らせ、65歳以上の方へより抜粋。接種する機会があればワクチンの種類にかかわらず速やかな追加接種をお願いします。なお、重症化予防には入院予防を含みます。5歳から11歳のコロナワクチン接種について、5歳から11歳の新型コロナワクチンの接種を開始しています。なお、5歳の誕生日を迎えられた人は誕生月の翌月に接種券を発送します。持ち物、接種券、予診票、母子手帳、本人確認書類、健康保険証、子ども医療費受給者証等。注意事項、他のワクチンとの接種間隔は必ず前後2週間空けてください。新型コロナワクチンの1回目と2回目の接種間隔は3週間です。12歳以上の新型コロナワクチンと5歳から11歳の新型コロナワクチンは別製剤です。1回目を11歳で接種し、2回目の接種時点で12歳の誕生日を迎えられている人は2回目も小児用ワクチンになります。未接種で12歳の誕生日を迎えられた人は12歳以上の新型コロナワクチンをご利用ください。知立市新型コロナワクチン接種専用コールセンター、電話0566-93-3320で、月曜日から土曜日、祝日日曜日を除きます、午前9時から午後5時まで。対応言語、日本語、ポルトガル語、英語、タガログ語、ベトナム語。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。
令和4年度施政方針、知立市長林郁夫。令和4年度の当初予算にあたり、所信の一端を申し上げます。新型コロナウイルス感染症対策について、日々市役所や学校、保育園などの公共施設内で、頻繁な消毒作業や換気の徹底、利用制限などを行っており、今後も気を引き締めて感染症対策を徹底してまいります。安全で安心できるまちづくり、犯罪をなくすため、防犯カメラを従来の設置箇所のほか、市道などへの設置も計画的に進めるほか、新たに特殊詐欺対策電話機器等購入のための補助を行ってまいります。また、消防団の処遇改善を行うなど、消防団や自主防災会の活性化に努めていくほか、中学生など子どもたちの防災訓練などの参加促進や、コロナなど感染症下における防災訓練も実施してまいります。子ども・子育て支援に関しての取り組み、国では令和3年度から7年度にかけ、段階的に小学校での35人学級の拡充を予定していますが、知立市では令和4年度も引き続き小学校全学年の35人学級の実施や、小中学校全校への子どもサポート教員をさらに増員配置するほか、新たにスクールソーシャルワーカーを活用し、学校への派遣を行ってまいります。 また学校での ICT 教育を着実に実施していくほか、児童クラブにおいてもタブレット端末が利用できるよう環境を整えてまいります。福祉への取り組み。令和3年4月から設置しております基幹相談支援センターでは、障害のある方への支援についての相談業務のほか、相談支援センター相互の連携を図るとともに、相談支援専門員に対しての専門的研修等を実施してまいります。また100歳元気な町を目指し、健康推進や介護予防の視点で高齢者の方々が身近なところで活動できる場所として、街角運動教室や高齢者サロンを引き続き開催していくほか、令和4年度は新たにオンライン街角運動教室も開催してまいります。環境に関しての取り組み。環境美化推進条例を改正し、クリーンサンデーをより柔軟に開催できるようにするほか、新たにゴミ拾いをしながら健康推進、コミュニティの醸成などに寄与する SDGs スポーツプロギングを開催します。また、市民、事業者、行政が共同して2050年までに二酸化炭素排出実施ゼロを目指し、ゼロカーボンシティを表明し、令和4年度、新たに家庭ごみの可燃ごみ指定袋をバイオマスポリエチレン、植物由来の原料 25% を配合した環境に優しい指定袋を導入するほか、太陽光発電や家庭用エネルギー管理システム HEMS の導入支援の予算枠の拡大や、新たにネットゼロエネルギーハウス ZECHを補助メニューに加えるなど拡充を図ります。健康に関しての取り組み。妊産婦乳幼児健診事業や特定年齢がん健診推進事業のほか、糖尿病重症化予防事業として受診勧奨や健康指導を実施してまいります。また公園散歩道の整備、各種スポーツ活動の開催やラジオ体操の普及促進など図りながら、いつでもどこでもいつまでもスポーツに親しんでいただける環境づくりに努め、健康を推進してまいります。産業振興と町の活力づくり。知立駅の鉄道高架事業は、令和4年度中には名古屋本線の豊橋方面行きが高架部分に切り替わり、本線の踏切遮断時間が半分になります。また駅前広場でイベントなどが開催できるような環境を作るほか、地域商店街、鉄道事業者、学識経験者などで構成するエリアプラットフォームを立ち上げ、経済効果や税収効果が発揮できるような環境づくりに努めます。より効率的効果的な行政運営。もったいない意識や内部管理コスト意識を徹底し、合わせて民間活力の導入や広域行政の推進を図るなどし、最小の経費で最大の効果が発揮できるよう努めます。企業誘致の積極的な推進、ふるさと応援寄付金や公共施設の有効活用、ネーミングライツ制度などを図るなどし、財源確保に努めます。また市民の皆様方が、待たなくてもよい、書かなくてもよい、行かなくてもよいなど、市民サービス向上の視点と職員の意識改革や働き方改革の視点で ICT 化を積極的に進めてまいります。終わりに、令和4年度も市民の皆様方への情報公開をさらに進めるとともに、明るい挨拶、笑顔で丁寧な応対、心を込めたサービス、税金は大切に使う、信頼される職員を目指すといった職員の誓いの厳守に努めます。また昨年、知立市は SDGs 未来都市に選定されました。誰一人取り残さない社会を作るためにも、本年人権都市宣言をしてまいります。職員一同全力を尽くして市政に邁進してまいる所存でありますので、ご支援ご指導を賜りますようお願いいたします。終わり。
令和4年度当初予算。 令和4年度当初予算は、一般会計、特別会計、企業会計の総額で383億500万円、前年度比 1.2% 増となりました。令和4年度において、SDGs、持続可能な開発目標の基本理念である、誰一人取り残さない社会の実現を念頭に置き、第6次知立市総合計画の将来像である安らぎ、にぎわう、住みよさを誇れる町、輝く町みんなの知立の実現や、第2期知立市町、人、仕事、創生総合戦略に掲げる基本目標の達成に向けて、また新型コロナウイルス感染症対策や同感染症による市民生活および事業活動への影響を最小限にとどめ、新しい生活様式への対応を支援するための施策、公共施設等総合管理計画に基づく公共施設等の計画的な修繕、更新などに対して限られた財源を有効に活用し、優先順位を決めて予算の編成を行いました。また、知立連続立体交差事業の事業期間の見直し、及び事業費再算定による市負担の増加が判明し、財政の硬直化が懸念される状況下にあって、真に市民が望む市民にとって必要な事業の推進を図り、長期にわたって安定的かつ健全な財政基盤を確立するため、既存の事業について印刷物のデータ化などによる事業費の縮減を行い、新型コロナウイルス感染症の影響により中止または縮小を決定した事業などにかかる事業の継続必要性及び実施可能性を再確認するとともに、平成30年度から継続して取り組んでいる事務事業点検の検討結果なども踏まえて予算に反映する一方、同感染症対策として国の交付金を活用して実施し、事業者から好評を得ていた商工業活性化補助金を継続して実施するための予算を計上するなど、スクラップ&ビルドに心がけました。一般会計、歳入231億2000万円。主な科目を申し上げます。市税121億9823万6000円 52.8%、国庫支出金32億8280万9000円 14.2%、 地方消費税交付金15億9600万円 6.9%。 用語の説明をいたします。歳入、市税、市民税など市に納められた税金。国庫支出金、国県からの補助金負担金など。地方消費税交付金、県で徴収された地方消費税の2分の1に相当する額について、人口や従業者数などにより市町村に交付されるもの。歳出231億2000万円。主な科目を申し上げます。民生費92億8580万8000円 40.2%、 土木費35億4646万円 15.4%、 教育費25億4048万円 11.0%。 歳出、用語の説明をいたします。民生費、児童高齢者、障害者福祉などに要する経費。土木費、道路、河川、公園の整備、土地区画整理事業、市営住宅の管理などに要する経費。教育費、学校教育や社会教育などに要する経費。各会計歳出予算額一覧。一般会計、 231億2000万円。特別会計、国民健康保険、54億3930万円。介護保険、37億8720万円。後期高齢者医療、9億8550万円。承継、102億1330万円。企業会計、水道事業、20億4600万円。下水道事業、29億2570万円。承継、49億7170万円。以上です。お問い合わせは、財務課財政係、電話 95-0146 へお願いします。
令和4年度主要事業、一般会計。令和4年度当初予算に計上した主要事業について、第6次知立市総合計画で位置づけた6つの基本目標に分けて紹介します。1、人と環境に優しく、健康で安心して暮らせる街づくり。特殊詐欺対策電話機器等購入費補助事業。自宅の電話を迷惑電話防止機器付きの電話機に買い替えることや、迷惑電話防止装置を設置することは、特殊詐欺の被害を防ぐための対策として効果が高いと言われています。高齢者に対し、特殊詐欺対策電話機器等の購入費用を一部補助することにより、特殊詐欺対策電話機器等の普及を促進し、市内の犯罪被害発生の未然防止に役立てます。家計改善支援事業。家計の視点から相談支援を実施することにより、経済的な問題の背景にある根源的な課題を相談者とともに理解し、相談者自身の家計を管理する力を高め、早期に生活が再生されることを目的としています。地域新電力会社出資事業。刈谷市、知立市、民間事業者と連携して、地域新電力会社を立ち上げ、クリーンセンターで発電される電気を活用して、エネルギーの地産地消、エネルギーコストの地域内循環、事業利益の地域への還元を目的とし、脱炭素化を目指します。プロギング事業。知立市は令和3年5月に SDGs 未来都市に選定されており、誰一人取り残さない持続可能な地域の実現のため SDGs ゴールに向け積極的な取り組みをしています。 SDGs スポーツであるプロギング事業を実施することにより、単なるゴミ拾いではなくフィットネスと観光を押し出すことで、清掃活動に興味がない人へのアプローチをしていきます。バイオマスプラスチック製ゴミ袋導入事業。温室効果ガスの削減、石油資源の節約、市民の環境意識の向上を目指し、再生可能資源への代替を基本原則としたプラスチックの自然循環を総合的に推進していくため、家庭ごみの指定袋、バイオマス、ポリエチレン、植物由来の原料を配合した環境に優しい指定袋を導入します。
2、人々が集う交流のまちづくり。知立環状線整備事業、知立南北線整備事業、知立駅周辺土地区画整理事業、知立連続立体交差事業、西新地地区土地利用計画調査事業、知立駅南土地区画整理事業、知立連続立体交差関連事業とした知立駅周辺整備事業の事業費13億3336万8000円、知立駅周辺にぎわいづくり事業、知立宿の1、駅周辺の整備状況に合わせて将来にわたり駅前のにぎわいにつながるきっかけづくりを行います。また、駅周辺で整備される公園、歩行者空間、高架下などを含めたにぎわいづくりを目指し、関係機関と調整を進めていきます。このにぎわいづくりの事業を官民連携で進めることにより、継続的ににぎわいの創出が期待できます。 農業用機械等導入支援事業、知立市の農地の保全を担う営農者の安定的な農業経営は不可欠です。市街化編入や企業立地の推進など農地の減少等により今後の収益の減少が見込まれる中、高額な農業用機械の更新などの経費の一部を支援し、3、時代を担う子どもを豊かに育むまちづくり、児童クラブ無線 LAN 環境構築事業、児童クラブにおけるタブレット端末を利用した学習環境を確保するため、個々の端末からのインターネット接続を果たすことができるよう無線 LAN 環境を構築します。スクールソーシャルワーカー活用事業、問題を抱える子どもたち本人はもちろん、家族や友人、学校、地域とその子どもを取り巻く環境全体に働きかけ、関係する行政機関などとも連携を図りながら問題の根本となっている原因の解決を探っていきます。水泳授業民間施設活用モデル事業、沢渡小学校をモデル校として学校プールを使用する際と民間プールを活用する際の費用比較、水泳の専門家の指導による教師の指導力の向上、学校敷地外にプールがある場合の移動時の安全確保などを研究し、今後の水泳教育の参考につなげていきます。4、互いの人権を尊重し思いやりの心を育むまちづくり、 SDGs イベント等開催事業、 SDGs 未来都市として市内及び市外に SDGs を普及啓発し、地域の担い手を増加させ持続可能な社会の形成を推進します。 5、 芸術や文化を大切にするまちづくり、中央公民館トイレ改修事業、老朽化対応に加え非接触の自動水洗、自動洗浄装置の導入により接触機会が減り、さまざまな感染症防止につながります。また中央公民館利用者の利便性の向上にもつながるものです。市民体育館営善事業、市民体育館無線 LAN 環境構築事業、本事業で無線 LAN 環境を整備することにより、実施会場と自宅のどちらでも参加できるハイブリッド方式での事業実施や指導者や講師とリモート接続してのスポーツ教室、講座の実施が可能となります。6、知立が輝くための仕組みづくり、庁舎空調設備等改修事業、現在の空調環境を補完するための個別空調を増設することにより、効果的な稼働を促進し、きめ細かな空調設備の運用を可能とすることで、省エネや維持管理コストの縮減にも資するものです。行政手続きオンライン化対応事業、住民の利便性向上による資する手続きについて、マイナポータルからのオンラインによる申請を可能します。以上、令和4年度主要事業でした。
ピックアップトピック、知立市からのお知らせ。住宅用地球温暖化対策設備、次世代自動車購入費補助金、2050ゼロカーボンシティ知立への挑戦。市ではゼロカーボンに向けて次の通り補助制度を設けています。4月1日金曜日から予算の範囲内で先着順に受付を行いますので、対象の人はお早めにご利用ください。詳細及び申請書類等は市ホームページでご確認ください。補助事業、住宅用地球温暖化対策設備補助金。補助内容としては、一体的導入システム等があります。次世代自動車購入費補助金、燃料電池自動車等があります。対象としては、自ら居住する市内の住宅に 設備を設置する人または自らが居住する目的で市内の住宅を購入する人。お申し込みお問い合わせは環境課ゼロカーボン推進係、電話 95-0154 へお願いします。
浄化槽設置設備事業補助金。海や川などの水質汚濁を防止し、身近な生活環境をより良いものにするため、汲み取り式トイレや単独浄化槽から合併処理浄化槽に切り替える人で、一定の要件を満たす人に予算の範囲内で補助金を交付します。対象地域、公共下水道の事業認可区域を除く地域。なお、知立市公共下水道処理開始区域外からの汚水流入に関すると取扱要項に該当する場合を除く。対象者、市内に居住している人で、専用住宅、主に居住のように供する建物、または延べ床面積の2分の1以上を居住のように供する建物に、汲み取り式トイレ、または単独浄化槽からの切り替えで、10人層以下の合併処理浄化槽、消費電力等の基準を満たす環境配慮型浄化槽に限るを設置する人。補助金5人層46万円、6人7人層57万2千円、8人から10人層77万1千円。申し込みは4月1日金曜日から環境課窓口へ。なお、工事着工は市の補助金交付決定通知日以降です。実績報告。補助金に関する事業の完了後30日以内、または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書の提出が必要です。次のような場合は補助を受けられません。新築、建て替えを含む住宅へ設置する場合、建築確認申請を要する増改築等に伴い設置する場合、申請をする前に工事に着手している場合、浄化槽法に基づく届出をしないで設置した場合、住宅等を借りている人で賃貸人の承諾を受けられない場合、お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へどうぞ。ごみの減量化等に関する市民アンケート調査へのご協力お願い。市ではごみ減量化適正処理の基本方針を定めた知立市一般廃棄物処理基本計画の見直しを令和4年度中に予定しています。そこで市民の皆さんのご意見等をお聞きするためにアンケート調査を実施します。回答期間4月1日金曜日から5月8日日曜日まで。お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へお願いします。
史跡八橋柿津端祭りフォトコンテスト。史跡八橋柿津端祭りに合わせフォトコンテストを開催します。皆さんのご応募をお待ちしています。なお、モデル撮影会はありません。撮影期間4月22日金曜日から5月17日火曜日。撮影場所八橋柿津端園。課題八橋の柿津端を広く紹介し観光宣伝に使用できるもの。史跡八橋柿津端祭りイベント一覧。
期日、行事名、会場などの順でお知らせします。4月23日土曜日午前10時から民進学演奏会、無料授事本堂。4月29日金曜日祝日午前11時から在原の成平埋祭記、無料授事。5月1日日曜日から15日日曜日、花と盆栽即売会、日吉山王社境内。5月3日火曜日祝日、大正琴演奏会、午前11時開演、八つ橋柿つば大園。5月5日木曜日祝日、受付午前9時30分から、区会午後1時から俳句大会、八つ橋柿つば大園と文化広場。5月6日金曜日から8日日曜日、八つ橋柿津盆栽展示会、日吉山王社務所。5月8日日曜日午前10時から午後3時、短歌大会、知立文化広場。5月15日日曜日、日吉山王社大祭、日吉山王社境内。4月22日金曜日から5月17日火曜日、茶会、午前10時から午後3時、茶室、演詩庵、柿つばたず屏風、八つ橋蒔絵、螺鈿、すずり箱、茶ん線展示会、午前9時から午後5時、八つ橋史跡保存館、史跡八つ橋柿つばた祭りフォトコンテスト、と夜間照明、日没から午後9時まで、八つ橋柿つば大園。史跡八つ橋柿つばた祭り、伊勢物語の昔から訪れる多くの人々を魅了してきた歴史と伝説の地、八つ橋の柿つばた。美しい柿つばたの花を堪能しながら楽しいひとときをお過ごしください。祭り期間中は観光ガイドボランティアによる案内を行っています。また毎夜午後9時まで夜間照明を行います。時4月22日金曜日から5月17日火曜日、ところ八つ橋柿つば大園、知立市マスコットキャラクターチリッピーが登場します。祭り期間中、チリッピーが八つ橋柿つば大園に登場します。ぜひ会いに来てください。時5月5日木曜日祝日、午前11時からと午後1時から、各回30分程度、なお雨天が中止になります。交通規制と有料駐車場のお知らせ。史跡八つ橋柿つばた祭りに伴い混雑が予想される日について、交通規制を実施し駐車場を有料とします。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。交通規制駐車場有料日、5月1日日曜日、3日火曜日祝日から5日木曜日祝日、7日土曜日、8日日曜日。料金、大型自動車1回1500円、普通自動車1回300円。以上、お問い合わせは経済課商工観光係、電話95-0125へお願いします。
知立市民ドックのご案内。ご自身の健康管理のためにぜひお役立てください。対象者、令和5年3月31日時点で40歳から64歳の人で、知立市国民健康保険被保険者、または職場などで受診機会のない人。なお、市民ドックを受診した場合、特定健康診査、市民ドックで受診したがん検診は受診できません。特定健康診査を受けた人、また胃がん検診、大腸がん検診、肺がん、結核検診のいずれかを受けた人は、市民ドックは受診できません。実施期間、6月1日水曜日から12月24日土曜日。実施場所、 刈谷医師会健診センター。受診コースいずれか一つ選択してくださいと。個人負担金1市民ドック13,500円、市国保被保険者5,800円。内容、診察、身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査、聴力検査、視力検査、眼底眼圧検査、心電図、胃がん検診、EX 線、肺がん検診、肺 X 線、大腸がん検診、便潜血法。2、市民ドックプラス乳がん検診、マンモ、子宮頸がん検診、15,900円、市国保被保険者8,200円。3、市民ドックプラス乳がん検診、マンモ、14,700円、市国保被保険者7,000円。4、市民ドックプラス子宮頸がん検診、14,700円、市国保被保険者7,000円。オプション項目、オプション検査項目、先に申し上げたコースに追加できます。費用が別途かかります。肝炎ウイルス検診無料です。過去に受けたことがない人のみです。腹部エコー検査、頸動脈エコー、血液型検査、骨密度、リウマチ因子、梅毒検査、甲状腺検査、甲状腺エコー、ペプシノゲン、乳腺エコー、ヘリコバクターピロリ抗体、 NT プロ BNP、 腫瘍マーカー1項目ごと。なお、オプション項目については電話予約時に相談または予約してください。予約専用電話、電話 91-3010、月曜日から土曜日の午前9時から午後4時、土曜日は午後3時までです。受診を希望する月によって予約開始日が異なります。予約の際は保険証をお手元にご用意ください。予約受付開始日、受診希望が6月、7月の電話予約開始日、4月11日月曜日、受診希望が8月、9月の場合、6月6日月曜日、受診希望が10月から12月の場合、8月8日月曜日。以上、検診についてのお問い合わせは刈谷医師会健診センター、電話 91-3010、 その他のお問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。
狂犬病予防注射を受けましょう。犬を飼っている人は、お近くの動物病院または各会場で予防注射を受けてください。狂犬病予防注射などの料金、登録済みで予防注射のみの人は、狂犬病予防注射料金2950円、注射済み票交付手数料550円、計3,500円。新規登録と予防注射、狂犬病予防注射料金2950円、注射済み票交付手数料550円、新規登録手数料3,000円、計6,500円です。その他、釣り銭のないようにご協力ください。注射日程はがきが送られてきた人は、問診票の欄を記入し、注射会場へお持ちください。飼い主が犬を制止できない場合は注射できません。犬の体調等によっては、集合注射会場で注射ができない場合があります。犬の糞は飼い主の責任で必ず持ち帰りましょう。新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急事態宣言が発令された場合は中止します。お問い合わせは環境課ゼロカーボン推進係、電話 95-0154 へどうぞ。市税等納期一覧。市税等の納期は次の通りです。税目と納期限の順にお知らせします。 市県民税一期または前期全納6月30日木曜日、2期8月31日水曜日、3期10月31日月曜日、4期1月31日火曜日。固定資産税都市計画税1期または前期全納5月2日月曜日、2期8月1日月曜日、3期12月26日月曜日、4期2月28日火曜日。軽自動車税前期5月31日火曜日。国民健康保険税介護保険料後期高齢者医療保険料はともに1期8月1日月曜日、2期8月31日水曜日、3期9月30日金曜日、4期10月31日月曜日、5期11月30日水曜日、6期12月26日月曜日、7期1月31日火曜日、8期2月28日火曜日です。なお、上下水道料金等の納期限は、水道課料金係電話95-0132へお問い合わせください。以上、お問い合わせは税務課徴収係電話95-0117へどうぞ。
第49回知立市民歩け歩け運動。爽やかな5月の風を受けながら、八つ橋柿津畑園近くの知立文化広場を目指します。時5月8日日曜日午前9時30分から10時30分受付、集合場所知立中学校校庭、コース知立中学校から知立文化広場約 4km、 費用は無料です。注意事項、受付時の混雑を避けるため事前申し込みにご協力ください。履き慣れた運動靴、身軽な服装でマスクを必ず着用してください。飲料水は各自ご持参ください。当日体調の悪い人は参加をご遠慮ください。お問い合わせは杉薬局知立福祉アリーナ電話 82-5151、 午前9時から午後5時、祝日を除く月曜日は休館です。以上、ピックアップトピックを終わります。
暮らしのお知らせ、姿勢トピックス。緑の募金にご協力をお願いします。緑の募金運動を次の通り実施しますので、ご協力をお願いします。時、4月1日金曜日から5月31日火曜日。募金箱設置場所、市役所、中央公民館、図書館、杉薬局知立福祉アリーナ保健センター。使い道、緑化の普及啓発活動、市内の公共施設の緑化など。その他、協力いただける市内の企業団体を募集しています。お問い合わせは都市計画課公園緑地係電話 95-0157 にお願いします。春の安全なまちづくり県民運動、4月1日金曜日から10日日曜日、市では安城警察署、安城知立防犯協会連合会と連携して次の運動重点に基づき広報活動を実施します。重点に基づき広報活動を実施します。運動重点、特殊詐欺の被害防止、侵入盗の防止、自動車盗の防止、子どもと女性の犯罪被害防止。春の全国交通安全運動、4月6日水曜日から15日金曜日、市では安城警察署、交通安全協会安城支部と協力して次の運動重点に基づき広報活動を実施します。運動重点、子どもをはじめとする歩行者の安全確保、歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上、自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保、 お問い合わせはいずれも安心安全課防犯交通係電話 95-0115 へどうぞ。都市緑化に補助金を交付します。愛知森と緑づくり都市緑化推進事業に基づき、市民や事業者が行う緑化事業に対し予算の範囲内で補助金を交付しています。補助対象の主な内容、屋上緑化、壁面緑化、空き地緑化、駐車場緑化事業など、面積が50平方メートル以上、道路から眺望できる、または不特定の人が立ち入って見ることができるなど、補助金を受けられる人、市内の市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落で民有地の建物または敷地の緑化を進める土地及び建築物の管理者となるもの、生垣設置に補助金を交付します。緑化の推進を図り、良好な生活環境の整備に寄与するため、新たに生垣を設置する人に補助制度を設けています。補助対象の主な内容、1、道路に沿って延長2メートル以上設置すること、2、樹木は高さ90センチ以上とすること、3、延長1メートルあたり2本以上植樹すること。補助金を受けられる人、市内に土地を所有している人で市税を完納していること、補助金の額、必要経費の3分の2以内の額、限度額6万円。お問い合わせはいずれも都市計画課公園緑地係、電話 95-0157 へどうぞ。
下水道への接続をお願いします。ご家庭などから排出される生活雑排水が下水道へ流れることで、お住まいの地域での環境が保全され、より快適に暮らすことができます。下水道が使えるようになりましたら、早期の接続をお願いします。汲み取りトイレの場合など、3年以内に水洗トイレに改造して接続してください。浄化槽を使用している場合など、遅滞なく接続してください。下水道に接続するには、知立市下水道事業排水設備工事指定工事店に接続工事を依頼してください。指定工事店は工事の施工に必要な知識や技術を持っていると市が認め指定した業者で、接続に必要な申請等も代行します。接続工事費用は自己負担です。指定工事店は市のホームページまたは下水道課窓口でご確認ください。4月1日から下水道接続補助事業が始まります。下水道への早期接続を促進するため、自己負担となる接続工事費用の一部を補助する下水道接続補助事業が始まりますので、ぜひご活用ください。お問い合わせは下水道課下水庶務係、電話 95-0159 へお願いします。特殊詐欺対策電話機器等購入費の一部を補助します。高齢者への特殊詐欺の被害を未然に防ぐため、特殊詐欺対策電話機器等の購入及び設置に要する費用の一部を補助します。対象、市内在住で令和5年3月31日時点で満65歳以上、昭和33年4月1日以前までの人、またはその属する世帯の構成員です。お問い合わせは安心安全課防犯交通係まで、電話 95-0115 へお願いします。正しく柔道整復師接骨院接骨院整骨院などにかかりましょう。柔道整復師の施術に健康保険が使えるのは一定の条件を満たす場合に限られます。受診をする際には、負傷の原因、症状を柔道整復師へ相談し判断に従いましょう。 施術を受ける際の注意点。保健医療機関で治療中の場合は健康保険が使えません。施術が長期にわたる場合は医師の診察を受けましょう。なお、健康保険の適用が認められない場合は全額自己負担です。施術の記録や領収書などを保管しておいてください。お問い合わせは国保医療課、国保年金係、電話 95-0123 へどうぞ。
治療費、AED シールを交付します。市では迅速な救命活動として、AED を容易に発見し、迅速に使用してもらうため、治療費、AED シールを無料で交付します。時、4月1日金曜日から対象、知立市内の AED が設置してある店舗、企業、事業所等で緊急時に一般市民へ AED を提供し、使用に関してご協力していただけるところ、ご協力いただける場合は市ホームページ内、市内 AED 設置施設箇所マップへ掲載します。お申し込み、安心安全課窓口で申請書に必要事項を記載してお申し込みください。交付枚数等はご相談ください。お問い合わせは、安心安全課防災係、電話 95-0160 へどうぞ。福祉医療費受給者の皆さんへ、保険証に変更があったときは手続きを。次の受給者証をお持ちの人で、加入する保険が変わったときや、保険証の記号、番号が変更になったときは、変更後の保険証がお手元に届き次第、国保医療課で受給者証の保険変更の手続きをしてください。対象、障害者医療費受給者証、精神障害者医療費受給者証、子ども医療費受給者証、母子家庭等医療費受給者証、申し込み、受給者証と変更後の保険証、受給者本人のもの、なお子ども医療はお子さんのものを持参して国保医療課へ。お問い合わせは国保医療課医療係、電話 95-0151 へお願いします。
洪水ハザードマップを配布します。近年全国的に想定を超える大雨による河川の氾濫等が発生し、広範囲にわたって甚大な被害を及ぼしています。こうした現状を背景として、平成27年に水防法の改正が行われ、国土交通省と愛知県は想定しうる最大規模、1000年に1回程度の大雨を前提とした浸水想定を公表しました。これを受け、市も洪水ハザードマップの改定を行いましたので、各戸へ配布します。お問い合わせは土木課河川工務係、電話 95-0163 へお願いします。高齢者障害者等の布団の洗濯乾燥サービスの利用について、時回収日5月19日木曜日と20日金曜日、配達日5月26日木曜日と27日金曜日、いずれも午前8時30分から正午、または午後正午から午後3時。時間帯の指定は午前午後のみです。内容、掛け布団、敷布団、毛布各1枚の洗濯乾燥。対象、1、おおむね65歳以上の一人暮らしの人。2、おおむね65歳以上で介護保険の要介護4、5の認定を受けた人。3、身体障害者手帳1級、2級、または療育手帳 A 判定の人。定員、午前2日間とも10人、午後2日間とも20人、いずれも先着順です。 費用は無料。申し込み、お問い合わせは4月15日金曜日までに、長寿介護課長寿係、電話 95-0150 へお願いします。市民相談の時間が変更になります。4月1日から相談時間が午後3時までになります。日常生活から生じる様々な問題など、悩んだり困ったりしたときは、市民相談をご利用ください。相談は無料で、秘密は厳守します。時、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、午前10時から正午と午後1時から3時。ところ、市役所2階市民相談コーナー。費用無料。申し込み不要。お問い合わせは市民課旅券庶務係。電話 95-0124 へお願いします。外国人相談の時間が長くなります。4月1日から相談時間を30分延長して、午後4時30分までになります。市役所での手続きに伴うポルトガル語やスペイン語の通訳が必要な時やお困りの時は、外国人相談をご利用ください。外国人相談員が通訳をします。時、月曜日から金曜日、午前9時30分から正午と午後1時から4時30分。ところ、市役所2階市民相談コーナー。費用無料。申し込み不要。お問い合わせは市民課旅券庶務係、電話 95-0124 へお願いします。知立市野外センターが閉館します。知立市野外センターは平成7年4月から開館していましたが、今年度で閉館します。利用は10月31日まで。お問い合わせは中央公民館、電話 83-1165。 月曜日は休館です。
衣浦東部広域連合ニュース。2月18日金曜日に、令和4年第1回衣浦東部広域連合議会定例会が広域連合議会議場で開催されました。議会では一般質問のほか、衣浦東部広域連合個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定、令和4年度衣浦東部広域連合一般会計予算などの計5議案が原案通り可決されました。今回選出の衣浦東部広域連合議会議員、知立市選出議員中島清さん、令和4年度衣浦東部広域連合一般会計予算を原案通り議決、歳入歳出総額は60億1300万円で、令和3年度高機能消防司令センター総合整備の事業完了による消防施設費の減額により、前年度比6200万円、1.0% の減額となりました。今後も県域の皆さんの安全安心を守るため、消防活動の一層の充実を図ってまいります。以上、お問い合わせは衣浦東部広域連合総務課、電話 63-0131 へお願いします。
国民年金保険料のお知らせ。令和4年4月から国民年金保険料は月額 16,590 円に改定されます。現金で納付されている人には4月上旬に1年分の納付書が送られますので、納期限までに納めてください。年度の途中で60歳になる人は、60歳到達日の属する月の前月分までの納付書です。また口座振替え、クレジットカードによる納付を希望する人は、年金事務所または指定預金口座のある金融機関、市役所で手続きしてください。お問い合わせは刈谷年金事務所、電話 21-2110、 国保医療課、国保年金係、電話 95-0123 へどうぞ。ネーミングライツパートナー募集。新地公園、知立市図書館、知立市歴史民俗資料館のネーミングライツパートナーを募集します。ネーミングライツとは、公共施設に企業名や商品名の愛称をつける権利のことで、 市ではネーミングライツを取得した企業とネーミングライツパートナーから対価を得ることで新たな財源とするものです。愛称の使用期間、令和4年11月1日から5年から10年。お問い合わせは企画政策課地方創生 SDGs 係、電話 95-0114 へどうぞ。不動産空き家無料相談、公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会壁会支部による不動産の無料相談を毎月1回実施しています。不動産の契約、トラブル、空き家の有効活用をお考えの所有者の皆さん、お気軽にご相談ください。時、第2火曜日、8月と1月を除きます、午後1時から4時、ところ市役所2階打ち合わせ室南。お問い合わせは建築課施設管理係、電話 95-0156 へどうぞ。
令和4年度土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧固定資産税課税台帳の閲覧について。固定資産税の縦覧制度とは、市内にお持ちの土地や家屋にかかる固定資産税の納税者が自身の固定資産と市内の他の土地や家屋の評価額を比較できる制度です。ただし、土地のみをお持ちの人は土地のみ、家屋のみをお持ちの人は家屋のみの縦覧となります。持ち物、運転免許証等本人であることを証明できるもの。なお、縦覧期間中は土地家屋名寄せ帳兼課税台帳が無料で発行できます。お問い合わせは税務課資産税係、電話 95-0148 へどうぞ。固定資産税都市計画税の納税通知書課税明細書を発送します。固定資産税は毎年1月1日の付加期日に土地家屋償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。また、都市計画税は市街化区域内に土地家屋を所有している人に課税される税金です。納税通知書課税証明書発送予定日は4月中旬頃です。第1期納期限5月2日月曜日。次に該当する人はご連絡ください。課税明細書の内訳と令和4年1月1日現在の資産状況が異なるとき、令和3年中に取り壊した家屋が記載されているなど。なお、非課税物件は課税明細書に掲載されません。納税通知書及び納付書の住所、氏名に誤りがあるとき、お問い合わせは税務課資産税係、電話 95-0148 へどうぞ。生ごみ処理機器購入費補助金について。市では家庭の生ごみをかするために生ごみ処理機器を購入した市民の人に、購入費用の2分の1の額について補助金、金額の上限あり、再購入の場合は経過年数ありを交付しています。持ち物、領収書、クレジット購入の場合はその申込書、保証書の写し、生ごみ処理機、ディスポーザーを除くの場合に必要。納品書、納品を受けた日がわかるもの。生ごみ処理機器購入費補助金申請書、補助金請求書。申し込み方法、生ごみ処理機器の購入、納品のいずれか遅い日から30日以内に必要書類等を持参して環境課へ。お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へどうぞ。
知立八橋柿椿短歌大会作品募集。伊勢物語の有原業平の歌や尾形光琳の 柿つばた花津屏風で有名な史跡八橋の認知度を高め、短歌の楽しさを多くの人に伝えるために実施します。投稿作品をまとめた映像集から短歌大会当日に参加者が3首ずつ5選し、5選取得票発表選票を行います。時5月8日日曜日午前10時から午後3時、ところ知立文化広場。課題、知立八橋及び柿つばたに関する作品。自作未発表作品で1人1首、応募は無料です。応募された作品は作品集、映像集に収録し、応募者に配布します。賞、入賞者には主催者及び講演団体から賞状、賞品などが贈られます。入賞者は大会当日の出席者の中から選ばれます。費用は500円。昼食代を含み当日集金します。飲み物はご持参ください。申し込み、4月30日土曜日、当日消印有効。文化会館内、文化協会短歌係。お問い合わせは、立春短歌会、荒木智子さん、電話 82-2320 へお願いします。お話し会、時4月7日木曜日午前11時から、ところ図書館お話しコーナー。内容、絵本、丸くておいしいよ、仕掛け、まんまるちゃんほか。行う人、読み聞かせグループ、ぼちぼちの会。定員、先着順で7組。絵本の時間、時4月7日、14日、21日、28日、いずれも木曜日午後2時30分から、4月21日木曜日は午前11時からも行います。ところ、図書館、お話しコーナー。内容、絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など、行う人、図書館職員、ボランティア、定員、先着順で7組。紙芝居の会、時4月16日土曜日午後2時30分から、ところ、図書館お話しコーナー。内容、大きくなったら、お散歩散歩、ポンチョコリーナ、行う人、青みの会朗読グループ、定員、先着順で7組。ストーリーテリング。ストーリーテリングとは、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像して、お話の世界を楽しむことです。時、4月23日土曜日午前11時から、ところ、図書館2階、視聴覚室。内容、日本の昔話、鳥の実 G、谷市長者、デンマークの昔話、ついでにペロリ。対象、どなたでも。行う人、お話の会ホットケーキ。定員、先着順で20人。映画上映会。図書館では、毎月映画を上映しています。上映予定は、次の通りです。時、4月から令和5年3月の第2土曜日午前10時からと午後2時から。午前と午後で同じ作品を上映します。ところ、図書館2階、視聴覚室、定員、先着順で25人。年間上映予定、変更の場合があります。4月9日、シャレード。5月14日、ルイスと不思議の時計。6月11日、猫が行方不明。7月9日、長靴を履いた猫。8月13日、美しい夏、霧島。9月10日、そして父になる。10月8日、ジュディ。11月12日、駅馬車。12月10日、ラストクリスマス。令和5年1月14日、大人の喧嘩。2月11日、伊豆の踊り子。3月11日、キャッツ。お問い合わせはいずれも図書館。電話 83-1131 へどうぞ。リリオミニコンサート2台ピアノピアノデュオの魅力。時4月15日金曜日午前11時30分開演。ところリリオコンサートホール。出演森京子、下浦陽子。内容、知立にゆかりのあるピアニストによる
二台ピアノのダイナミックな音の世界をお届けします。モーツァルト二台のピアノのためのソナタなどを演奏予定です。費用は500円、全自由席です。お問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133 へどうぞ。
4月1日から虐待相談案内ダイヤルを設置します。市内で起こる高齢者、障害者、児童に対する虐待及び DV 等に関する相談窓口を案内するダイヤルを設置しました。フリーダイヤル、電話 0120-294-118、 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分、祝日年末年始は除きます。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へどうぞ。ご寄付ありがとうございました。市へ物品の寄付、来光寺地域活動クラブ様、絵本19冊、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、株式会社富士様、マスク6万枚、市内各小学校へ、チルッピドリームサポーター、チルッピめくり、日めくりカレンダー153冊、社会福祉協議会へ現金の寄付、パティオのお地蔵様295円、トマト美容室お客様ご一同様19,963円、知立市民生委員障害福祉部会様47,384円、八田町東長根のお地蔵様1,569円、八田町寺前のお地蔵様773円。物品の寄付、知立老人クラブ日の出会様米 5kg、 第一生命知立北営業オフィス様アルミ自走式車椅子、ピアゴ知立店様キッチンペーパー8ロール、トイレットペーパー52ロール、乾電池10点、その他雑貨2点、食料品28点。ありがとうございました。
親子川柳、第16回親子川柳入賞作品を掲載します。
小学1年一年生、一人で行けるよ、行ってきます。
母、行っていらっしゃい。見えなくなるまで手を振るよ。
小学3年、三密をみんなで守ろう、新生活。
母、コロナでも、心はいつでも密がいい。
小学5年、夏の夜、家族で見上げる流れ星。
母、寝ならんで僕らを見下ろすペルセウス。
中学2年、じいちゃんのメール脱字で意味不明。
祖父、孫からのメール略語で意味不明。
高校2年、ありがとう。感謝の気持ちを正直に。
母、こちらこそ伝わる感謝ありがとう。親子川柳でした。レッツ手話、手話を学んで使ってコミュニケーションの輪を広げていきましょう。覚える、聞き手を開き頭より高く上げる、手を下ろしながら頭のよく横で握る、力強く握ってしっかり頭に入った表情を。市は平成30年12月に市は言語条例を制定しました。お問い合わせは 福祉課障害福祉係、電話95-0118へどうぞ。
消費生活相談事例紹介、こんな時どうする。このコーナーでは全国の消費センター等に寄せられた相談事例をご紹介しています。テレビショッピング返品条件をよく確認。相談内容、テレビショッピングで1週間以内返品可能と言っていたマッサージチェアを購入した。うまく使えないため返品を申し出たが、通電した商品は返品できない、テレビ画面でも表示していると言われた。番組を録画していたので確認したところ、最後に小さな文字で表示されていたが気づかなかった。使用しないと使い心地はわからない、返品したい、70歳代女性。アドバイス、テレビショッピングでは番組内で返品可能などと紹介されていても未開封、未通電に限るなど様々な条件がついていることがあります。番組内では重要事項の表示が小さかったり、表示時間が短かったりすることもあります。商品の印象や価格のお得感ばかりに気を取られず、冷静に判断することが大切です。テレビショッピングなどの通信販売にはクーリングオフ制度はなく、返品については事業者の定めたルールに従うことになります。電話で注文する際にはオペレーターに返品条件などを改めてしっかり確認しましょう。困った時やトラブルが生じた場合は消費生活センター等にご相談ください。お問い合わせは知立市消費生活センター、電話 95-0195、 毎週月曜日と水曜日から金曜日午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。県消費生活総合センター、電話 052-962-0999、 月曜日から金曜日は午前9時から午後4時30分、土曜日日曜日は午前9時から午後4時です。知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチ FM83.8MHz。以上で暮らしのお知らせを終わります。
生きがい・ふれあい発見、知立の障害学習。令和4年度障害学習講座、市民の皆さんが自分自身の将来像マイライフを実現する第一歩として、各自のライフスタイルに応じたそれぞれ特色ある講座を設定しました。会場はすべて中央公民館大会議室です。受付方法は抽選受付です。申し込み4月1日金曜日から4月10日日曜日に中央公民館午前8時30分から午後9時、月曜は休館です。で、申し込み書をご記入の上お申し込みください。なお、申し込み者多数の場合は代理抽選します。前年度未受講者が優先です。抽選結果発表、4月22日金曜日から中央公民館1階ロビーおよび市ホームページで発表します。必ず各自でご確認ください。講座名、障害学習推進講座。趣旨、歴史を中心に経済や文化等について学び、心豊かに充実した生活を送るヒントを見つけましょう。対象、市内在住または在勤の人、定員60人、受講料無料です。時間、午前10時から11時30分。第1回、5月28日土曜日から全6回です。講座名、地を建てる講座。趣旨、人生100年時代がいずれ到来すると言われるようになった現在、多様な知識に触れることで人生をより豊かなものにしましょう。対象、市内在住または在勤の人、定員60人、受講料無料です。時間、午前10時から11時30分。第1回、 5月15日日曜日から全6回です。講座名、高齢者教室。趣旨、高齢者が意欲的に学習の機会を持つことは、自らが自立して生きているという実感と人間として充実感が得られることであり、長寿社会において極めて大切なことです。心豊かに生きがいのある生活を築くことを目指すとともに、心身の健康管理を図りながら自分をよりよく生かす方向で、地域社会に生きる自らの在り方を考える場とします。対象、市内在住または在勤の人。定員60人。受講料無料です。時間、午前10時から11時30分。第1回、5月20日金曜日から全8回です。なお、各回とも筆記用具をご持参ください。講座名、女性学級。趣旨、人生において最も大切なことは、人間として充実感や生きがいを持つことであろう。常に生き生きと情熱を輝かせている人は美しい。心豊かに女性としての品性を一層高め、激動する今の世の中に的確に対応するための自己啓発を促し、生きがいのある生活設計を求める場とします。対象、市内在住または在勤の人。定員60人。受講料無料です。時間、午前10時から11時30分。第1回、5月12日木曜日から全8回です。なお、各回とも筆記用具をご持参ください。第8回のみ午後1時30分からの開催となります。以上、お問い合わせは中央公民館、電話 83-1165 へお願いします。月曜日は休館です。
令和4年度西岡文化センター教養講座年間のご案内。西岡文化センター教養講座は、多くの皆さんに趣味・教養を高めていただくとともに、周辺地域住民等の交流を深め、互いの人権を大切にする心を養っていただくために開催します。講座名、内容、期間、曜日の順にお知らせします。カラオケ教室、日本の心の歌、新曲を習います。5月14日から毎月第2、第4土曜日。料理教室、やりくり季節の家庭料理。5月26日から毎月第4木曜日。坂道教室、暮らしの中のお茶と季節のアレンジ花。5月17日から第1、第3、第4火曜日。フラダンス教室、初めてさんのフラフラを踊ってコロナに負けない体づくり。6月10日から毎月第2、第4金曜日。体式ヨガ教室、楽しく自己整体、体の硬い人でも始めやすいヨガです。5月8日から第2、第4日曜日。美姿勢ストレッチポール教室、肩こり、腰痛に効果的なストレッチポールを使い、全身の筋肉をほぐしてリラックスします。5月13日から第2、第4金曜日。対象、市内および周辺地域在住在勤の人。費用は無料です。ただし、教材費等は実費負担があります。申し込み、4月5日火曜日から14日木曜日に西岡文化センターに直接申し込み用紙にご記入ください。なお、午前9時から午後5時までに、月曜は休館です。お問い合わせは西岡文化センター、電話 82-1200 へどうぞ。
シニア河原版。このコーナーではシニア世代の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。介護予防だより、
街角運動教室に参加しませんか？コロナ禍で体の衰えを感じている人はいませんか？この機会に週1回の運動を習慣にしましょう。理学療法士、健康運動指導士等の体操教室で、いつまでも自立して元気に過ごせる健康な体づくりを目指します。ぜひご参加ください。なお、マスクの着用と検温にご協力ください。対象、市内在住の65歳以上の人、持ち物、タオル、飲み物、運動ができる服装、運動靴、マスク、費用は無料です。1、市内在住者向け、ところ、時、定員、お申し込みの順にお知らせします。プラザ昭和、毎週火曜日、午後1時30分から2時30分、30人、当日先着順、福祉の里安田、毎週木曜日、午前10時30分から11時30分、定員20人、当日先着順、老人福祉センター、毎週金曜日、午後1時30分から2時30分、30人、老人福祉センター、電話 55-1804。 2、各地区在住者向け、各地域の人を対象に、公民館等で実施しています。実施地区、八橋地区、牛田地区、上重原地区、山町地区、工房地区、来光寺地区、中山地区、長篠地区、新林地区、西中地区。3、参加が難しい人は、自宅でできるストレッチ体操もあります。健康維持へのちょっとしたお手伝い。街角コラム。このコラムでは、各月のテーマに基づき、皆さんの健康維持につながるような情報を発信していきます。テーマ、骨盤の働き。健康寿命を左右する骨盤。加齢とともに気になる尿漏れやぽっこりお腹、肩こりや腰痛などの不調は、骨盤の筋肉、骨盤底筋の衰えが原因かもしれません。骨盤底筋は子宮や膀胱を支え、呼吸と連動して働くことで内臓の働きや安定した姿勢づくりに関係しています。骨盤の働きを促進する超簡単な体操、毎日の習慣にして骨盤からパワフルな100歳を目指しましょう。1、準備体操。骨盤周り、太ももの内側と外側を軽くタッピングし、血行を良くします。2、座って行える運動。やや浅めに腰掛け、クッションなどを太ももの間に挟んで呼吸をしながら3分キープ。お腹に力を入れ、トイレを我慢するように力を入れましょう。締めたり、緩めたりを繰り返すのも効果的です。3、スクワット。10秒キープを2回。肩幅より広めに立つ。手は膝に。腰をやや反らす。首と背筋を伸ばす。お尻を後ろに突き出す。このような姿勢で、息を吐きながら両膝を曲げて腰を落としていきます。痛みなど、体に何らかの違和感を感じたらすぐに中止し、転倒に注意しましょう。コラム作成者、街角運動教室、担当理学療法士。いずれもお問い合わせは、長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。
4月の無料相談。相談ごと、時、お問い合わせの順でお知らせします。市役所での相談。外国人相談。月曜日から金曜日、午前9時30分から正午、午後1時から4時30分。
外国人相談コーナー、電話 83-1111、 市民相談、市役所での手続きなど一般相談、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、午前10時から正午と午後1時から3時。司法書士相談、金銭問題、相続等予約が必要です。第2、第4火曜日午後2時30分から4時45分。行政相談、第4水曜日午後1時から4時。いずれも市民相談コーナー 83-1111。消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分まで、消費生活センター 95-0195、労働相談、予約が必要です。第3木曜日、午後1時から4時、事業者向け経営相談、予約が必要です。金曜日、午前9時から午後5時、いずれも経済課 95-0125、不動産相談、4月12日火曜日午後1時から4時、建築課 95-0128、税務相談、4月20日水曜日午前9時から11時、税務課 95-0116、教育相談、第1、第3金曜日午後1時から3時、学校教育課 95-0136、児童相談、月曜日から金曜日午後9時から午後5時、子ども課 95-0120、手話相談、聴覚障害者、火曜日木曜日午前9時から正午、福祉課、ファックス 83-1141、 女性悩み事相談、第2、第4木曜日午前9時から正午と午後1時から4時、 DV 相談、市役所会長時間内、いずれも共同推進課 95-0144。 保健センターでの相談、心の健康相談、予約が必要です。4月12日火曜日午後2時、2時30分、3時、定員各1人、保健センター 82-8211。 鬼怒浦東部保健所での相談、心の健康医師相談、予約が必要です。4月20日水曜日午後2時から4時。栄養相談、予約が必要です。4月13日水曜日午前9時から11時30分。歯科相談、予約が必要です。4月13日水曜日午前9時から11時30分。いずれも鬼怒浦東部保健所 21-9338。社会福祉協議会での相談、心配事相談、人権相談、4月19日火曜日午後1時から4時。弁護士による法律相談、予約が必要です。第2、第4木曜日午後1時から4時。結婚相談、火曜日午後1時から4時。生活困窮相談、月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分。社会福祉協議会 82-8833。 法律相談は毎月1日土曜、日曜日、祝日を除く午前8時30分からです。予約してください。相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。以上、4月の無料相談でした。
今月の納税等、納期限は5月2日月曜日です。固定資産税、都市計画税、一期と前期。市税収納窓口開設日、4月24日日曜日午前8時30分から正午、市役所1階税務課。なお、市税収納窓口開設日は原則毎月第4日曜日です。月によっては変更する場合がありますのでご注意ください。ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは電話 95-0116 税務課です。マイナンバーカード休日夜間窓口。夜間窓口受付時間 午後5時15分から7時。4月8日金曜日、4月22日金曜日。休日窓口。受付時間、午前8時30分から11時30分。4月16日土曜日。お問い合わせは市民課、電話 95-0124 です。
4月の健康ガイド。成人検診、集団検診、6月から7月、検査方法、対象、受診料、場所、時間の順にお知らせします。18歳から39歳検診、治療士、国保険加入者は無料、18歳から39歳、700円、6月27日月曜日、刈谷医師会検診センター、午前、胃がん検診、40歳以上、500円、6月3日金曜日、保健センター、午前、6月27日月曜日、刈谷医師会健診センター、午前、7月12日火曜日、パティオ治療、午前、7月29日金曜日、保健センター、午前、大腸がん検診、40歳以上、300円、6月3日金曜日保健センター午前、6月27日月曜日刈谷医師会健診センター午前、7月12日火曜日パティオ治療午前午後、7月29日金曜日保健センター午前。肺がん結核検診、1、胸部 X 線撮影、15歳以上無料。2、核単細胞診検査、1の受診者のうち40歳以上の希望者300円。6月3日金曜日保健センター午前、6月27日月曜日刈谷医師会健診センター午前、7月12日火曜日パティオ治療午前、7月29日金曜日保健センター午前。子宮頸がん検診、20歳以上の女性500円、6月3日金曜日保健センター午前、6月27日月曜日刈谷医師会健診センター午前、7月12日火曜日パティオ治療午前午後、7月29日金曜日保健センター午前。乳がん検診、40歳以上の女性1100円、6月3日金曜日保健センター午前、6月27日月曜日刈谷医師会健診センター午前、7月12日火曜日パティオ治療午前午後、7月29日金曜日保健センター午前。前立腺がん検診、50歳以上の男性400円、6月27日月曜日刈谷医師会健診センター午前、7月12日火曜日パティオ治療午前、7月29日金曜日保健センター午前。肝炎ウイルス検診、40歳以上で過去に受けたことのない人無料、6月27日月曜日刈谷医師会健診センター午前、7月12日火曜日パティオ治療午前、7月29日金曜日保健センター午前。骨粗しょう症検診、20歳以上300円、6月3日金曜日保健センター午前、6月27日月曜日刈谷医師会健診センター午前、7月12日火曜日パティオ治療午前、7月29日金曜日保健センター午前。費用免除制度について、今年度70歳以上の人、保険証提示、障害者医療費受給者、その同程度の障害を持つ人、受給者証提示、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人、保健センターへ事前申請は費用免除になります。申し込み、半田市医師会健康管理センター、がん検診予約係、4月25日月曜日受付開始、電話0569-27-7890、受付時間、月曜日から金曜日は午前9時から午後5時、土曜日は午前9時から正午です。 個別検診、6月から指定医療機関で胃がん、大腸がん、肺がん、結核、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み及び検診日のお問い合わせは医療機関へ直接ご連絡ください。検診センター、刈谷医師会検診センターで市民ドック、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込みは刈谷医師会検診センター、インターネット予約、電話予約ができます。電話 91-3010、 受付時間月曜日から金曜日は午前9時から午後4時と、土曜日は午前9時から午後3時。インターネット予約開始日4月5日火曜日午前10時から、電話予約開始日4月11日月曜日から。以上、健康ガイドでした。イベントのお知らせ、健康ボランティアウォーキング、4月5日火曜日、五古城、重原古城と街中の桜散歩道歩き 4.1km、20日水曜日、福祉体育館、知立公園と逢妻川健康の道歩き 5.0km、いずれも集合は午前9時20分、保健センターです。検査のお知らせ、エイズ、肝炎、梅毒検査、骨髄バンクドナー登録、予約がいります。第1、第2火曜日、午前9時から11時、夜間の検査、エイズ、梅毒、第3月曜日、午後6時から7時、エイズは匿名、即日検査可能です。夜間検査の結果は1週間後です。いずれもお問い合わせは、電話 21-4797 へ。検便、井戸水検査等、有料です。試験検査課、電話 21-9353 へお問い合わせください。
成人歯科検診、8020と9020歯科検診及び8020と9020いい歯の表彰式のご案内。歯科検診、市内指定歯科医院で歯科検診を実施します。大切な歯を守るために検診を受けましょう。時、4月1日金曜日から9月30日金曜日、休診日除く。内容、歯科診察とブラッシング指導。対象、成人歯科検診。前年度年齢40、45、50、55、60、65、70歳の人。8020と9020歯科検診。前年度年齢75歳、79歳、89歳の人。なお、対象者には3月下旬に受診券を送付しました。受診券が届かない場合は、保健センターへご連絡ください。費用、無料、治療を受けた場合は自己負担となります。保険証をご持参ください。受診方法、希望する市内指定歯科医院に直接予約し、受診券を持参して受診してください。8020と9020表彰式。期間内に8020と9020歯科検診を受けた79歳、89歳の人のうち、自分の歯が20本以上残っており、未処置歯なし、健康な歯肉を有する人を令和4年11月に表彰します。受診券の届かない80歳以上の人で、今までに表彰されたことのない人は、保健センターへご連絡ください。時、11月24日木曜日、午後1時30分から。ところ、厨房公民館、講堂。なお、 表彰対象者には10月下旬ごろに案内文を送付します。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。カッキーの健康づくり応援講座、発見ハッピーライフ8020と9020表彰者インタビュー。8020と9020とは、80歳90歳になっても自分の歯を20本以上保とうという運動です。今回は令和3年12月2日木曜日に実施した8020と9020いい歯の表彰式で、8020達成賞および9020達成賞を受賞した93人を代表して、2人に健康な歯でいるための秘訣などについてお話を伺いました。インタビューの内容、1、いつから歯の手入れに気をつけていますか。2、健康の秘訣は何ですか。3、皆さんへいつまでも健康に過ごすためのアドバイス。新業高潤さん、8020達成者。1、30代から歯の健康の大切さに気づき、定期検診を3ヶ月に1回受けるようになりました。2、定期検診と歯磨きの徹底です。3、痛くない虫歯もちゃんと治療し、定期検診を半年に1回は、普段の歯磨きでは行き届かない場所を歯科医院で掃除してもらってください。日々の進むさん、9020達成者。1、高校生の頃、女性にモテたいと思い、白い歯になるために意識し始めました。社会人の時に歯が欠けたことがきっかけで、より歯の健康に対しての意識が高くなりました。2、ちゃんと歯を磨くことです。毎日毎食、上下各6分ずつタイマーをつけて、しっかり歯を磨いていることが秘訣です。3、歯を丈夫にするためにしっかり歯を磨きましょう。お問い合わせは保健センター電話82-8211へどうぞ。
4月の当直医当番医。以下、平日夜間午後7時から9時、日曜祝休日午前9時から正午と午後2時から6時。歯科、日曜祝休日午前9時から午後4時。救急指定病院、怪我事故など、土曜日午後1時から翌日午前9時と、日曜祝休日午前9時から翌日午前9時。感染対策のため、発熱などの場合は事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては専門病院を紹介されることがあります。1日金曜日、以下富士病院、電話 85-1000。 2日土曜日、救急富士病院、85-1000。 3日日曜日、以下岩瀬外科クリニック、 81-3605。 歯科鳥居歯科医院、 82-5306。 救急秋田病院、 81-2763。 4日月曜日、以下秋田病院、 81-2763。 5日火曜日、6日水曜日、以下富士病院、85-1000。 7日木曜日、8日金曜日、以下秋田病院、81-2763。 9日土曜日、救急富士病院、85-1000。 10日日曜日、以下大岩内科クリニック、85-1777。 歯科野村歯科、83-0138。救急富士病院、85-1000。 11日月曜日、12日火曜日、以下秋田病院 81-2763、 13日水曜日、14日木曜日、以下富士病院 85-1000、 15日金曜日、以下秋田病院 81-2763、 16日土曜日、救急秋田病院 81-2763、 17日日曜日、以下大山クリニック 82-0106、 歯科腰押歯科医院 82-1811、 救急富士病院 85-1000、 18日月曜日、以下富士病院 85-1000、 19日火曜日、20日水曜日、以下秋田病院 81-2763、21日木曜日、22日金曜日、以下富士病院 85-1000、 23日土曜日、救急秋田病院 81-2763、 24日日曜日、以下小川内科循環器科 81-7011、 歯科春田歯科 84-0808、 救急秋田病院 81-2763、25日月曜日、26日火曜日、以下富士病院 85-1000、 27日水曜日、28日木曜日、以下秋田病院 81-2763、 29日金曜日、祝日、以下柿津畑在宅ケアクリニック 81-8333、 歯科知立京極歯科82-5030、 救急富士病院 85-1000、 30日土曜日、救急富士病院 85-1000。 西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関による休診となることがあります。警報発令時はあらかじめ当番医に電話などでご確認の上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、電話 24-1111、 診療科内科小児科、診療日日曜日、祝日、年末年始、診療時間につきましては直接お問い合わせください。発熱等新型コロナウイルス感染症などが心配なとき、受診相談センター、電話 052-526-5887、 時間平日午後5時から翌日午前9時、休日は24時間体制です。かかりつけ医がある場合は、かかりつけ医にまずご相談ください。子どもの急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷ったとき、小児救急電話相談、短縮番号#8000番、または052-962-9900、時間午後7時から翌朝8時、痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど、明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。休日夜間に相談・受診できる医療機関の確認、救急医療情報センター 36-1133、 症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時はどこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、4月の当直医当番医でした。
4月1日から市役所の組織が変わります。市では4月から次の通り、組織・機構を変更して、より一層の市民サービス向上を図ります。行政組織・機構見直しの重点項目 1. SDGs の理念に基づいた地方創生の推進 2. ゼロカーボン施策の推進 3. 市市編纂事業の移管・係の統合変更した係の所掌事務 1. 企画部・ 企画政策課、地方創生 SDGs 係、SDGs の総合調整に関すること、追加、多文化共生及びもやいこハウスに関すること、共同推進課から移管、2、市民部、環境課、ゼロカーボン推進係、ゼロカーボンの推進に関すること、追加、3、教育部、文化課、文化振興係、知識編纂に関すること、知識編纂係を統合。お問い合わせは、企画政策課、地方創生、SDGs 係、電話 95-0114 へどうぞ。
以上で、広報地流2022年4月号、ナンバー1246の朗読を終わります。朗読は、
神谷留美子、
津田和子、
草加百合子、角
美和、
神谷吹子、
井上典子、
高間克洋、
加藤初美
と松尾恵子でした。引き続き身体障害者福祉センターだより社協だよりをお聞きください。
知立市身体障害者福祉センターだより4月号、新しい講座のお知らせ。講座名、内容の順に申し上げます。1、椅子ヨガ。座ったまま行うことができるヨガで身も心も整えましょう。2、アロマとタッチでセルフケア。毎回香りを選び、自分でできるオイルトリートメントの方法を学びます。3、カローリング。氷上で行うカーリングを室内でも楽しめるように考えられたニュースポーツです。4、ボッチャ。東京パラリンピックでも話題となった今注目のスポーツです。対象者、市内在住の障害者手帳等をお持ちの人とその介助者、ご家族、いずれもお申し込みが必要です。
4月の講座予定。7日木曜日午前10時から11時、アロマとタッチでセルフケア。10日日曜日午後1時30分から3時、ボッチャ。12日火曜日午前10時から11時、椅子ヨガ。20日水曜日午前10時から11時30分、カローリング。なお月曜日は休館です。以上、お申し込みお問い合わせは、知立市身体障害者福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。身体障害者福祉センターだよりでした。
社協だより、あなたの暮らしのそばに。家族の介護が必要になったとき、どこに相談すればいいのかな？障害のある人が福祉サービスを利用するには、どうすればいいのかな？何か自分でもボランティア活動をしてみたいな。さて、どうしようか、と思った時に相談できるところはどこかな？どんな支援があるのかな？地域で相談できる人や支援活動をしている人はいるのかな？インターネット上にも様々な情報があるけれど、社会福祉協議会にはいろいろな相談窓口があります。一人で悩まずに一度足を運んでみてください。困りごとが大きくなる前や、何か活動をスタートしたいなと思うときに、ぜひ社会福祉協議会を活用してください。社会福祉協議会相談窓口のご案内。地域包括支援センター。高齢者になっても住み慣れた地域で生活ができるようサポートするところです。認知症、介護、虐待、その他高齢者の生活の支援に関する相談をお受けしています。青年貢献支援センター。認知症や知的障害、精神障害のため、判断能力が十分でないことにより、財産管理がうまくできない、福祉サービスの契約が難しいと思われる方を守るため、
青年貢献制度などの利用支援をお受けしています。ボランティア市民活動センター、ボランティアをしたい人とお願いしたい人の橋渡し役を行っています。ボランティアについて広く理解を深めていただくために研修会や講座を開催しています。障害者帰還相談支援センター、障害がある方やそのご家族が地域で安心して暮らせるよう生活上のさまざまなご相談をお受けしています。自立相談支援センター、生活に困窮していて最低限の生活を維持することができなくなる恐れのある人の相談をお受けします。お問い合わせは知立市社会福祉協議会電話 82-8833 へお願いします。住み慣れた地域で安心して暮らせるためにあなたの暮らしに寄り添います。
慶長カフェのお知らせ。カウンセリングルームコスモスでは慶長カフェの場で一人一人の気持ちをゆっくりお聞きする活動を今年度も行います。慶長カフェも5年目を迎え、温かい雰囲気の居場所に育ってきています。お気軽にご参加ください。なお、現在医療機関にかかって見える方は主治医の許可を得てからご参加ください。開催日時、毎月第3土曜日の午前10時から12時、都合で変更するときは事務局から連絡します。8月、12月は除きます。開催場所、メープル欅。参加費無料ですが、店内にて飲み物などを必要に応じてお求めの上ご入場ください。申し込み先、電話 090-4165-1783、 事務局月曜日から金曜日午前10時から午後6時、主催カウンセリングルームコスモス、代表渡辺隆さん。ボランティア市民活動センタートピックス、校歌を手話で歌おう。知立東高等学校放送同好会が企画。知立東高等学校放送同好会がコロナ禍で歌えない校歌をみんなで歌うプロジェクトに立ち上げました。12月ボランティアグループ手話ソング同好会シュエットの野村さんを講師に招き、手話ソング校歌を習いました。3月の卒業式に向けて全校生徒に広げる予定でしたが、まん延防止など重点措置となり、今年度はクラスごとに映像で完成した手話校歌を紹介するにとどまりましたが、校歌への思いを高め、手話への理解を深めることができました。以上、写経だよりでした。
広報知立、編集発行、知立市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、愛知県知立市広見3丁目1番地、電話 056683-1111、 ホームページアドレス http://www.city.chiru.aichi.jp/、 email アドレスinfo@city.chiru.lg.jp。 3回目のワクチン接種も進んできました。規制も徐々に解除されてきましたが、油断しすぎないように今まで通り手指の消毒、マスクを続けてウィズコロナの生活を工夫していきたいものですね。では
さようなら。
内容に関するお問い合わせは各項目ごとのお問い合わせ先へお尋ねください。制作に関するお問い合わせは知立市ボランティア市民活動センター、電話 056682-3339 までお願いします。 朗読とご自宅までのお届けにつきましては、ボランティア青海の会にご協力いただいております。発行は知立市社会福祉協議会並びに知立市ボランティア市民活動センターです。